臨床工学技士、この資格の紹介をお願いします。
はい、ですね、臨床工学技士、まあ、あまり聞き慣れない資格だとは思うんですけれども、
は
い、
あの臨床検査技士とは違うんですよね。
そうですね、全くちょっと違う資格になっております。で、病院にはですね、たくさんの、医療機器が、まあ、患者さんの命をつなぐために活躍をしております。で、その医療機器を管理操作しているのが臨床工学技士になっております。で、現代のですね、高度な医療には欠かすことのできない職業で、まあ別名命のエンジニアとも呼ばれてますけれども、まあ、日夜稼働している医療機器の安全性の確保と有効性の維持における、まあ、担い手として、まあ、医療に貢献しております。
それで今日のテーマが命を支えるエンジニア、臨床工学技士だったんですね。実際この臨床工学技士になるにはということで、どのようにすればなれるんでしょうか。
はい、高校ですね、そこを卒業していただいて、一般にはですね、臨床工学技士の養成校で、厚生労働大臣の指定する科目、いわゆる決められた医療に関係する内容を習得いたします。で、その後国家試験を受験し、まあ、合格すると臨床工学技士の免許を取得することができます。で、今現在ですね、全国に68もの養成校があります。主なものには4年制の大学や短期大学、3年から4年制の専門学校と呼ばれるもののほかに、まあ、他大学からですね、編入して看護師やそれこそ臨床検査技師などの医療系国家資格養成校からの編入という形式で、最短1年で知識の習得を目指す、まあ、そういう専攻科というものもございまして、そちらから資格を取得を目指すという方法もございます。ま
あ、ダブルで資格を取っちゃおうという、そういうことですよね。
はい、
ちなみに泉田先生の場合はどうなんですか。
はい、私はですね、高校に入った時にですね、それこそ入って2日目なんですけれども、そこから腎臓の病気をしまして、ちょっと県外の病院にはなるんですけれども、そちらで、血液浄化という治療を受けたことがございます。そこでですね、対応していただいた、技師さんが、そういう治療、医療機器をですね、かっこよくこう操作しているのを見てですね、ちょっと興味を持ったっていうのが始まりですね。
入院期間はどれぐらいだったんですか。
自分はですね、それこそ高校に入って2日目から4ヶ月間、休ませていただきまして、高校に復帰したのがもう夏休み明けですね。そのタイミングで、戻ってきましたね。
入院後は、その後は元気に高校生活を。
そうですね、毎月の病院通いといいますか、通院がありまして、それの他にですね、やはり遅れてた高校の授業を取り戻すっていうのが一番大変だったと記憶してます。
でも目標がもう見えましたからね、臨床工学技士になるっていうことで。
そうですね、
きっと勉強も頑張ったと思いますけど
大変でしたねで、そこからも僕はもう高校卒業と同時に、専門学校ですね、3年間の専門学校に通って、そのまま、資格を習得したという形になっております。
現在は腎臓の方は、
はい、一応、経過観察だけという形で、特に問題なくといいますか、過ごさせていただいております。
透析とはまた違う。
そうですね、一般的に透析といいますと、病院に行って、2日に1遍ないし3日に1遍、その腎臓の機能が悪くなってしまって体の中に溜まった、余分なものを除去するために、3時間から4時間、病院に拘束されてですね、透析を行うっていうのが一般的なんですけれども、自分が受けたその血液浄化っていうのはまたそれとは別でですね、特殊血液浄化っていうものなんですけれども、血液の中の成分を、ガラッと変えてしまう、そういった治療を受けてきたという形になっております。
1回の治療で時間は、
僕の時の治療はですね、だいたい2時間ぐらいですかね。治療を受けて、その後なんですかね、合併症みたいなものなんですけれども、全身がじんましんだらけになってしまって、そういう苦い思い出もございます。
でも高校に入学して2日でということで、
はい、
一見するとそれは不幸な出来事のようにも聞こえますが、実はこれがなければ、
はい、自分としてはやっぱりそういう医療系に進もうとも思ってませんでしたので、全く違う分野で働いていたかもしれませんね。
臨床工学技士を目指すきっかけになったということで、現在お仕事のやりがいとか、
はい、
日々どうですか？
そうですね、日々忙しく働かせていただいておりますし、比較的若いスタッフも入ってきておりますので、そちらの教育の方にですかね、講師の育成というんですかね、そちらの方に、自分の方は今も重きを置いているという形になっております。
患者さんがでも高校生の時に泉田先生を見たようにかっこいいなって思って目指してくれる方もいるかもしれませんよね
いやもうそれはもう本当ありがたいですね、
さあじゃあ具体的な仕事内容を伺っていきたいと思います。
はい、私たちはですね、医療機器の専門家として、院内の各所で活躍しております。で具体的には先ほども挙げました通り血液浄化だったり、あとは手術室、集中治療室、あとは医療機器の管理業務などが挙げられまして、年々高度になり、複雑化する医療機器に対してですね、臨床工学技師は現在の医療には必要不可欠な、そういった医療機器を扱うスペシャリストとして、チーム医療の一員に欠かせない存在となっております。
ということは手術にも立ち会ったり、
そうですね、
なさるということなんですね。
はい、
岩手医科大学附属病院におけるこの診療体制というのはどうなんですか？
はい、ですね、私たちの臨床工学部門というものですね、1997年に、院内にですね、多種多様存在する医療機器の効率的運用及び、安全の管理を目標として、医療機器の中央管理に業務を中心として開設されました。
はい、
その時はですね、医療機器としてはもう3000品目もあったと言われてます。で現在ですね、臨床工学技師はもう27名まで、増えまして、機器の中央管理に加えて、生命維持管理装置に関する専門知識技術を、基盤とするさまざまな臨床業務に、そういった提供をですね行っております。そのため生命維持装置が主に、使用される集中治療室や手術室、血液浄化療法や心臓カテーテル室などに人員が配置されており、救急医療、救急対応におきましても、待機体制ですねを行うことで、いつでも、臨床技術の提供、機器サポートに対応しております。
そうですか、看護師さんたちが操作しているとばかり思ってました。
そうですね、僕らの資格ができる前はですね、主に医師の方が専門で、操作している方々がほとんどだったんですけれども、医師がやっぱり人手不足の場合はもうその現場にいる看護師が操作していたという歴史があります。そこで看護師の方は機械も見なきゃならない、患者も見なきゃならないというので、どうしても大変になってしまってですね、やはりそこは分けるべきだっていう意見がありまして、我々みたいな職種が生まれたという形になってますね。
チーム医療とはよく言いますけれども、本当に泉田先生のお話を伺うと、お医者様や看護師さんと共に例えば手術室に入られたり治療に向き合ってらっしゃるというポジションなんですね。
あ、そうですね、